それではただいまから2020年4月5日城の聖室の礼拝を始めます。賛美歌67番1番です。優れし者なり、我彼らが探る地の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯を受ける うべき者なり、はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり、我里しを授けたも主を褒めますらん、我常に主を我が前に置けり、この家に我が心は楽しみ、我が境は喜ぶ。そは汝の魂を黄泉にしておきたまわず、汝の聖霊を墓の中に慈しみのままなるべけらなり、汝の命の道を我に示したまわん、汝の御前には満ち足りる喜びである、の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。聖書を読みいたします。ヤコブ書1章12節から18節をお読みいたします。ヤコブ書1章12節、試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないのからです。うちの人は それぞれ自分自身の欲望に惹かれそそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望をはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物を皆上から光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの発想となさるためです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主の手術の礼拝をこのような状況の中で、しかしこのように礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。どのような状況においても私たちは礼拝を捧げる恵みに預かることを神様は示してくださっています。新型コロナウイルス感染症によって世界が苦しみ、そしてまた日本が苦しみ、私たちの生活が脅かされています。このような中で人を生かす力は何であるか、人に希望を与えるものは何であるか、どうぞ御言葉によってお示しくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌67番、失礼いたしました。使徒信条をお読みいたします。使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。主の祈りをいたします。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常糧を今日も与えたまえ、我らに罪を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。今日の御言葉、城の手術、この礼拝を捧げます。受難週に入ります。十字架の死に向かって歩まれる主を見つめる主の手術に示された御言葉は、ヤコブ書1章12節から18節の御言葉であります。小違教会の礼拝はヤコブ書を学んでおります。先週は私たち兄弟たち、いろいろな試練に出会うとき、この上ない喜びと思いなさい、この御言葉に励まされたのであります。まさに世界は大変な試練の中にあります。新型コロナウイルス感染の脅威は 世界の人々に命の不安と生活の不安を与えています。マカリオスというギリシャ語がヤコブ書1章12節では試練と訳されています。同じ言葉が13節では誘惑と訳されています。人間を脅かす力は外からそして内から入り込んできて私たちを苦しめるわけであります。12節においては試練と訳され、13節では誘惑と訳される。私たち人間は外からの力、内からの力に苦しめられているのであります。信仰によって試練に対しての者は命の冠をいただく。これがどれほど幸いのことか、12節で示されてくるわけであります。人間の幸いは命の冠をいただくこと、終末においていただくこと、その大きな希望のうちに生かされていくということが語られていくわけであります。しかし一方、神の恵みに生かされながら人間の欲望によって倫理的に堕落をしてしまう、そして死の道、滅びの道を歩んでしまうということにおいて、ことについてヤコブは厳しく私たちに語りかけてくるわけであります。欲望をはらんで罪を生み、罪は尽くして死を生み出すと15節に記されています。欲望をはらんで罪を生む、はらむ、欲望の中に誕生する、母からの出産が示されるわけであります。欲望の中で誘惑に負けて罪の中に人間は誕生するのであります。罪が熟して死を生むと語られていくわけであります。イスラエルがどういう存在であったか、出エジプト記4章22節には、主はこう言われる、イスラエルは私の子、私の長子であるとこのように語られるわけであります。エレミア書においては、イスラエルは主に捧げられた収穫の初穂である。イスラエルは収穫の発想であると語られていくわけであります。神の栄光である長子であり発想として、神に選ばれた光栄あるイスラエルの歴史、旧約聖書において示されるわけであります。しかしこの光栄ある長子として、発想として神に選ばれて生かされているにもかかわらず、罪の誘惑の中で神を捨ててしまう。人間は欲望の中で罪の誘惑に負けて罪の中に沈んでしまう。人間は変わってしまう存在であることが示されるわけであります。変わってしまう人間の中で、あなたたちの大きな希望は神は変わらない存在であることが大きな希望として示されてくるわけであります。17節のところで、良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのですと記されています。人間は変わり果てて罪の中に沈み、死の滅びに向かうものとなってしまう。しかしながら神は変わらない、御父は光の源として 変わらないお方であることが記されていくわけであります。そこに私たちの希望があるわけであります。良い贈り物、完全な賜物は上から、控えの源である御父から来るのです。この言葉に私たちは大きな希望を持つことができるわけであります。人間は変わり果てて罪の中に沈み、死の滅びに向かおうとして生きざるを得ない。しかし御父は変わらない、光の源である御父は変わらないと記されていくわけであります。ヤコブ書の前に私たちはローマ書を学んできたわけであります。そのローマ書の中で、世界を支配するのは神の憐れみだと学び励まされたのであります。どのような社会、どのような社会の現実の中にあっても、神の憐れみが支配しておられる。そこに希望と慰みを私たちは持つことができたのであります。そこに神のご意志が示されます。どのような罪の中にあっても、何が何でも人間を救うという神のご意志は変わらないということが示されてくるわけであります。何が何でも人間を救うという神のご意志が、良い贈り物、完全な賜物を神は私たちに送ってくださるということで、神のご意志が示されてくるわけであります。今日の聖書の18節、大きなメッセージと響くわけであります。そこには真理の言葉と示されて語り始めるわけであります。真理の言葉が、この福音が今日シュロの手術、今日か受難中が始まりますが、このシュロの手術に、この礼拝に響き渡るのであります。18節を見ていただきますと、御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを産んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの発想となさるためですと示されてくるわけであります。真理の言葉とは何であるか、言うまでもなく主イエス・キリストの救いの福音を指しています。神の言葉とか律法だとか真理の言葉について考えることができますが、しかしここでは主イエス・キリストにおける救いの福音、これが意味されているわけであります。エフェソ書1章の13節に真理の言葉と語り出す御言葉があります。真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊の証人を押さえたのですと、このように記されているわけであります。福音の言葉は創造の力を有している。ヨハネス・シュタイナーがその仲介書で語っています。神の言葉は創造の力を有している。イスラエルは神の発想として選ばれたものであります。長子として選ばれたのであります。申命記1章31節には、また荒野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が背負うようにあなたを背負ってくださったのを見たと、申命記1章31節に示されているわけであります。あの40年の荒野の旅、父が背負ってくださった、 地が子を背負うように私たちを背負ってくださった。父である神のもとにある子であるイスラエルの、イスラエルが示されているわけであります。この父なる神を、子なるイスラエルはさまざまな誘惑に負けて捨ててしまうのであります。子が父を捨ててしまう、このような恵みを受けながら、力を受けながら、子として愛されながら、この父を捨ててしまう、誘惑に負けて捨ててしまうイスラエルの罪が示されてくるわけであります。今この人間を天地創造の神が福音によって作り変えてくださった、天地創造の神の人間の再創造が今日の御言葉で示されていくわけであります。第一コリント15章20節から21節に、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りついた人の初王となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来たのです。第一コリント15章20節から21節に示されているわけであります。真理の言葉は、福音は、神の人間の再創造として示されていくわけであります。主イエスキリストは十字架の道を歩まれたのです。罪のない三位一体の子なる神が誘惑に負けて神を捨てる罪、この罪の道を、十字架を背負って歩まれるのであります。この罪を背負って歩まれるのであります。神を捨てた者は神に捨てられるのであります。エロイエロイレマサバクタミ、我が神我が神どうして私を見捨てるのですかと苦しみ抜いて、主イエスは十字架に死んでくださったわけであります。神に裁かれて滅んでいく道を、子なる神がその道を十字架によって歩んでくださった。そして神の大いなる再創造が、人間の再創造が、またはその再創造がなされていくわけであります。第一コリント15章の20節から21節に、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りすぎた人の初王となられました。死が一人の人によって来られたのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。第一コリント15章20節から21節に示されているのであります。真理のことは、救いの福音を聞き、そして信じて約束を得た聖霊の証印を押さえたのです。エフェソ1章13節の言葉を再び私たちは見つめるのであります。福音の言葉は創造の力を有しています。聖霊によって証印が押されて、もうその救いから弾かれることはない。聖霊が証印を押してくださったって、このものは神から生まれた初歩である、神の初歩である、神から生まれた存在であると私たちに注がれた大いなる神の救いの御業が示されているわけであります。そしてもはやこの救いから私たちは切り離されることはない。新しく作られた発想として、神のものとして生かされていく、そのことが 今日の御言葉から示されていくようであります。命の冠をいただいているわけであります。復活の主の命をいただいているわけであります。どのような人間を脅かす力、死を意識さなけしなければならない現実の中にあったとしても、あなたは私の子、あなたを産んだのは私である、私の命の冠をあなたに授けているという大いなる天地創造の神の御言葉が今朝私たちに響き渡るのであります。さまざまな試練があり、誘惑があります。自然の脅威に翻弄されることもあります。しかし天地創造の神よって新しく創造されたものとして生かされている。だから恐れるものは何もないとの御言葉が今日の礼拝で響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。ここで集っているものとともに、集えない痛みの中にある信徒たちとともに心を一つして礼拝を捧げる、その思いの中での礼拝として捧げることが許されておりますことを感謝いたします。命が脅かされ、命の不安を覚えざるを得ない、そのような痛みや苦しみが私たちに今覆いかぶさっています。しかしそのような中にあっても変わることない力、天地創造の神の力が私たちに注がれていること、その確信に立つことができますように。栄光の冠、命の冠が私たちに注がれている、その大きな希望を持って歩むことにされている、この確信に立って、この苦難の中に、試練の中に歩むものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌519番。
ご自宅で姿のままでお礼拝を共にされておられるお一人お一人を思います。どうぞ神様、この方々をお一人お一人の信仰を祝しお守りください。またお一人お一人の祈りと祈りに合わせて、今ここに献金の印として献身の印として献金を納めいたしました。どうぞ神様のお働きのためにお用意ください。主イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。正英543番。祝福し、あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。